ギーニョロのエンターテイメントラジオ。昼間聞いている人はこんにちは、夜聞いている人はこんばんは、小田切ロロです。一週間のご無沙汰、皆さんいかがお過ごしでしたか。レイデオロでしたね。まあ予想はしていましたけど、ちょっと予想外だったのが今回のこの流れ展開ですね。ババも良くなって、その前のレースの青嵐賞でタイムが2分23秒出てて、でダービー迎えてみたら2分26秒9と、過去、まあ、ここのところ両側で行われた日本ダービーの中でも最も遅いタイムなんじゃないかなということでございます。ぶっちゃけ言えば先週のオークスよりも時計が悪いっていうね、時計が遅いというこの結果に、まあ、ちょっと予想外ですね。まさかの超スローペースになるっていう日本ダービーだったんで、その予想は正直できなかったなと思います。何しろトラストとかね、他にもまあ、なんだっけ、クリンチャーとかその辺が逃げるんじゃないかと言われていて、まあ、ペースはそこそこ速くなるだろうというのがその前々の予想だったんですけど、まさか遅くなるとは。で、唯一途中から動いたレイデオロ、これがね驚きですね。こういうね、そのスローペースを嫌って途中から動いて2番手ぐらいまで行って、ダービーでそのダービーのビタですよ、勝てた馬っていうのは僕の記憶ではありませんね。だからこれはルメールが勝たせたなっていう感じですね。なのでもう今回はもうルメールに脱帽っていうことですよ。その後のめぐる木でもきっちり勝ちましたからね。だからなかなかね、今回は他の騎手がね大事に乗っちゃったなーっていうことですよね。やっぱダービーってのはね、大事に乗っちゃ勝てないんだなっていうのがよくわかりました。その馬の力を信じてもういろんなことを試さないと勝てないんだなーっていうのがね、難しいですね。やっぱり勝てる人、勝てる騎手ってのはやっぱり勝つべくして勝つっていう、その実力は備わってるんですかね。じゃあお便り紹介しましょう。ハンドルネームキバリンさん、いつもありがとうございます。ナルさんこんにちは。ダービー当日東京競馬場に行かれたんですが、ダービー当日じゃなくて前日です泊まってたからね。競馬場にゆっくり行きたい気持ちもわかります。ダービーも済んだし今週は何もないと思っていたら安田記念がありましたね。すっかり忘れていました。結構そういう人多いですで、今出走馬を見て、木曜日の枠馬もなし、過去閉じるよ。ネットでいろいろ見てみたら、ロゴタイプの黒表の動きが戻ったという見出しに、いや、馬だからと突っ込みつつ、ぼんやりと読みました。電波がかかっているんですね。でも一番人気はないですよね、多分。また、香港馬の2とはどう思いますか。ロさんの予想を聞いて考えます。それからまたやったりします。PS、大相撲が行われる公費館で売っている力士プロデュースのお弁当、1150円があるのですが、私は焼肉の入っている豪栄堂弁当を食べてみたいです。またこの弁当には位が大関以上になると作られるんですが、例外もそうですが、大関に陥落した琴衝撃弁当は消えたそうですマジかマジか、そうなのか。反対に高安が大関に挑戦したので、9月は高安弁当があるのが気になります。高安弁当か、いいね。でも琴衝撃弁当なくなっちゃったのか、それ寂しいね。PS、兵庫県でもカールのカレー味が消えてました。みんな早いですね。でもいいですね、関西の方はチーズ味は残って、こっちは何も残らないんですよしかしその力士弁当ちょっと気になるところですね。肉ばっかりでしょうかね。お米多い、少なかったですね , 笑っちゃいますけど。じゃあ今週は安田記念の予想でございます。このファンファーレもね、これで 今週でしばらくお休みということになります。さて安田記念ですが、フルゲート18と揃いました。香港からは2頭、なんだっけ、このビューティーオンリーっていう馬と、もう1頭なんだっけな、コンテントメントっていう馬が登録してきてます。モレイラと、誰だっけな、パートンが乗ります。日本でもおなじみの2人ですが、まあちょっと香港馬は最近ね勝つのは難しいんじゃないかなと思いますよ。私今回本命は本命というか軸ですね。軸本命ということで本命はステファノスにしました。大外枠、まあこの馬はねほんと勝ちきれなくて、 G1 ではいつも2着3着という馬なんでね。で今回戸崎でしょ。まあ下手には乗らないと思うんですが、マイルも得意だと思うんですよ。何より前走の大阪杯で休み明けとはいえ、北三ブラックに結構迫った 0.1 秒差まで迫ったっていうのはやっぱ強い馬じゃないとできないと思うんですよね。故に実は人気ないですけど、このステファノス 結構走れると思うんですよ。ただ頭はねえんじゃねえかなっていう、2着か3着には絶対いるっていう感じなんで、このステファノス軸という予想でいきます。で、対抗、まあ、ある意味これが本命ですかね、レッドファルクス、まあ、これがデムーロ騎手、前走京成杯、京王杯できっちり勝ってますね、うん。で、3番手にはイスラボニータ、まあ、正直ルメデム馬券でいいんじゃねえかなっていう感想ですわ。結局ダービーもルメデム馬券決まっとるやないかいということでね、とりあえずそのレッドファルクス、イスラボニータを軸に買うのもありかと思いますが、やっぱりここは僕はステファノス軸でこれらに流したいと思いますが、ちょっと穴っぽいところで、穴っぽいというか、まあ人気には少しなるでしょうけど、グレーターロンドンっていう、これが今連勝中の馬なんですけどね、これ実はこの母がロンドンブリッジっていう快速馬なんですけどね、これがね、この血統だったら G1、重賞初出場でも十分通じる、その実力あると思うんですよ。前走、前前走で、まあ上がり3ハーロン32秒台っていうのを持ってるんで、素足だけはもう G1 馬にもう匹敵する実力は持ってると思うんですよね。で、ナインネイウマ、香港馬2頭。まあさすがに、今の東京競馬場もやっぱ時計早くなると思うんで、時計が早くなるっていう時点で香港馬は勝ち目がないと思います。香港馬が勝つには雨が降ることだけだと思っておりますからね。で、ナインネイウマ、里のアラジン。まあちょっとピーク過ぎちゃったかなーっていう感じするんですよね。このとこ成績もあんま良くないとこですしね。まあ前走休み明けとはいえ、ちょっともうちょっと走ってほしかったなーっていう感じがいたします。掲示板とかね。で、あとエアスピネル何にしました。なんだかんだ言ってエアスピネルは G1 じゃ足りないっていうことだと思いますよ。現在一番人気ですけどね。やっぱその G1 でもうちょっといい実績があれば、こんなマイル路線とか使ってこなくて済みますしね。そもそもマイル転向しても結局、金牌しか勝ってないんですよね。東京新聞杯でもマイラーズカップでも一番人気で負けてますからね。なんでここで一番人気にするっていうのはちょっと危ういんじゃないかなと思います。じゃあおさらいしましょう。本命はステファノス。まあ頭ないと思うけど2、3着には必ずあるかなっていう。だからステファノス3連複流しが一番のいいのかなっていう。しかもステファノスが今9番人気と人気ないんで、これ馬券的には美味しくなるんじゃないかなと思って、まあ100円ずつ買えばそこそこいい配当になるんじゃないかなと思っております。対抗にレッドファルクス。でもって、3番手評価にはイースラボニータ、前走勝ちましたかね、久しぶりに。あとはロンドンブリッジ3区のクレーターロンドンっていうね、これがね、ロンドンブリッジのね、子供はね、やっぱ快速馬が多いと思うんでね、ちょっと応援したいところでございます。やっぱその昔ちょっと知ってる名前の馬が走るっていうのはその競馬のロマンですからね、うん。で、ナイネウマには香港馬2頭、うん。まあ、と、まあ、しかもこの香港馬2頭もそんなに強っていう派手なイメージもないんでね。かつてサイレントウィットネスが日本に来た時には、僕安田記念それ見に行ったんですけど、うわ、なんて筋肉流々なんだ、やべえ馬体してるなっていう感じで。当時の安田記念は9番人気だったんですが、逃げ粘って3着粘ってるように、やっぱその、馬体見ただけでこいつは化け物だなっていうのがあったんですよね、その、あの馬には。ただその、香港馬今回はないと思いますけどね。で、ないねももう、里のアラジンと、エアスピネルって言ったことですよね。まあ、何にせよ、ステファノス軸で買えばいいと思います。まあ、あと何頭か気になるのもいますけど、さすがに、もう今回はその、人気薄が突っ込んでくるっていう、その、イメージは湧かないんで、まあ、無視していいと思います。昨年の優勝のロゴタイプも、まあ、ちょっと去年はあまりにも展開恵まれた部分があるんでね、僕の中でそう思っております。なので、展開が恵まれなさそうな今回はちょっと厳しいんじゃないかなと思います。万が一これで今回また展開恵まれるようだったら他の騎手は何やってんだっていうことですかね、まあ田辺騎手がうまく乗るか騙して乗るか、それとも他の騎手がそうさせないかってことですが、そうさせないと思います。でも他に前に行く馬がそこまで多くないからね、どうなのかなっていう。香港馬の客室もよくわからないところですが、まあ最近うちのトーキングドラムが花行ったりしたら面白いんですけどもね。じゃあ新しいの金曜日にお会いしましょう。お相手は小田切亮でした。バイバイ。 See you next week。 春の G1 は現在3勝しておりますが、ここから記録がなかなか伸びない状況です。矢先に当てたいな。無理かな。